Radio Dialogue。
2月14日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします、はい、さあ2月14日といえばよく言われるところの
バレンタインデーというやつでしょうか。
いうやつですね、はい、なんか我々夫妻には
全く
あんまりバレンタインってなんかしたことありましたっけね。なんか私たち
なんかでも先ほど安田さんのお母さんからししゃもチョコというものをいただきました
、はい、突然届いたんだ、なんだろうと思ったらししゃもで、よく見たらししゃも型のチョコみたいなのがねちょっと届いて、なんか何をどう意図しているのかがよくわからないんですけれども、
はい、後で食してみます、
はい、この2月14日 のバレンタインの時にですね、よくお話をするのが、もう最後に行ってから何年も経ってしまったんですけれども、ガーナという国での取材でした、はい、でご存知の方も多いんではないかなというふうに思うんですけれども、このガーナからチョコレートの原料になるカカオですね、うん、それをたくさん輸入をしているのが日本なんですけれど、はい、安いものっていうのか、必ず理由があるんですよね、なぜ安いのかっていうところで、うん、で実はそのカカオ畑で子どもたちが安価な労働力として、児童労働の温床にそこがなってしまっているという現状があり、はい、それした関連の取材をしてきたんですよね、うん、前回の滞在で。でぜひ例えばその何かを買うときに、買い物は投票っていう言い方をすることもありますけれども、前々回の配信の中で佐久間由美子さんに消費アクティビズムの、お話をしていただきましたが、はい、じゃあその裏に何があるんだろうか、自分の投票行動が果たして社会にどんな影響を及ぼしうるんだろうかっていう、そういう観点でもこのチョコレートってどっから来たのかななんて、そういうことを考えながら、手に取るという、そういう機会にもしていけるといいんじゃないかなということを感じますよね、
はい、あとですね、弊会のウェブサイトで小説家の深澤牛夫さんに連載をいただいてるんですけれども、うん、つい先日このバレンタインデーを主題としたエッセイを寄稿していただきました。こちらもですね、単にハッピーなバレンタインっていうような感じではなくて、そうした慣習からいろいろと葛藤を経てきたというような話を、書いていただいてますので、よろしければそちらもご覧ください、
うん、今遠藤豆さんが、私はこの数年来フェアトレードでオーガニックのチョコレートを買っていますということで、
増えてきましたよね。
ねえ、さあ今日2月14日バレンタイン、そして明日2月15日、実は明日からベルリン映画祭が始まります、はい、このベルリン映画祭という名前聞いたことがある方多いと思うんですけれども、非常にもう世界的に注目をされている映画祭なわけなんですが、実はこの映画祭から招待を辞退する作品が現れたりですとか、あるいはそのボイコットが呼びかけられているのをご存知でしょうか、はい、実は背景にあるのがイスラエルを擁護するドイツの姿勢です。この間私たちも非常に気になってきたんですよ。ベルリンに在住している友人知人たちとこの間いろんな連絡を取り合っているんですけれども、はい、例えばもうガザで続く、虐殺ですよね、虐殺民族浄化に対して停戦を求めるような平和的なデモでさえ、それは反ユダヤ主義的だというふうに見なされて、参加者が連行されてしまったりですとか、あれ確かに私たちもナチスドイツ の,、はい、強制収容所跡地だったりですとか、そういったところは取材で回ってきましたし、あそこから発せられているメッセージっていうのは、誰であってもどんな場所であっても虐殺はあってはならないっていう、もっと普遍的なメッセージだと思ってきたんですが、でもホロコーストの歴史を加害者としてしっかり顧みる、イコールあれイスラエルが何にしても批判しないとイコールにはならないはずだよねっていうところが、何かどんどん揺らいでいるといいますか、そういう感覚を私もこの4ヶ月抱いてきました、
はい、
で去年の12月ですね、すごくぎょっとしてしまったニュースだったんですけれども、これドイツの東部のザクセンアンハルト州というところで、外国ルーツの方がですね、市民権をこの州で こう申請する場合は、その申請した人はイスラエルの生存権に対する支持を宣誓することが必要になった、まあ、これまさにこの、まあ、あの条項がね制定されたのがこうガザでこうガザに対するこう侵攻がもう現在進行形でこう続いている時だったんですよね、はい、どういうことっていうのが私の中でもこうなかなか落とし込めきれないというか、まあ、落とし込めないと思うんですよねこういうことって、うん、で、あのもう一つ皆さんおそらくこの間あのとってもこう気になっていると思うんですけれども、こうイスラエルというホロコースト生存者の国がなぜこういう虐殺を行うのかっていうこと、多分疑問に思っている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そのイスラエルはホロコースト犠牲者のこう国であるという語りそのものに実はあの注意が必要で、これあのジャーナリスト の, あの 高橋正樹さんが綴っている僕の村は壁で囲まれたパレスチナに生きる子どもたちにもこうあの比較的詳しくあの綴っているんです、綴られているんですけれども、あの実はこのイスラエルのこう建国当時ですね、ホロコーストのこう生存者の人たちっていうのはまるで弱さの象徴かのようにこう差別に見舞われてきたということが指摘をされてきました。これあの先日もですねあのクローズアップ現代であの大きく取り上げられていたりしたんですけれども、まあ、弱虫こう、まあ、弱さの象徴みたいなこう存在としてこう見なされている中で、ところが1960年代以降に、まあ、このホロコーストのこう実態っていうのがこう徐々に世界にこう知られるようになっていくと、 こう、まあ、これをまあ、そのイスラエルのこう国の指導部としては、あこれは政治的に利用できるんだというふうに逆に見なして、でイスラエルはホロコースト犠牲者のこう国なんだというふうにこう内外に非常にこう強くこうアピールするようになっていったという転換がそこにあったという、 こうこのナラティブって、やはりこう歴史を知る上で大事なところだと思うんですよね、うん、であのむしろこのまああのシオニズムのこう運動、まあ、この地にこうユダヤのこうホームを作るんだとい う, こうシオニズムの運動っていうのはナチスドイツのこう台頭前からこう行われているこう運動だったんですけれども、うん、実はこのシオニズムのこう指導部がこうナチスドイツとこう協定を結んでいたということもこう明らかになっていて、はい、でこれどうい う, こう協定かというとこう、うん、経済的に豊かなユダヤ人を優先的にこのナチスドイツ政権からこうドイツからパレスチナに移送するようにという、
うん、
そうした協定で、まあ、言ってみればナチスドイツとある種の協力関係を、まあ、シオニスト指導部がこう結んできた、はい、まあ、とってもこれってこう優生思想的だなというふうに私自身はこう思うんですけれども、まあ、そうした背景があったということもこう踏まえての今がある。でそのホロコーストの加害者としてのこう歴史を背負ってきたドイツで一体何が起こっているのかということを、後ほどドイツ政治に詳しい東京大学法学部教授板橋匠さんと一緒に考えていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします、
はい、さあまずはあの最近のニュースの中から気になったものをピックアップしていきたいと思うんですが、はい、今日はもう何といってもこのガザ、特にこう南部のラファという地区へのイスラエルによる攻撃です、うん、で、あのこのガザ地区のもともとのこう人口というのは220万、30万人ほどというふうにこう言われていますが、でこのラファには今140万人、150万人とも言われる人々が避難をしているというふうにこう言われています。こう北部からこうどんどんこうイスラエルが軍事侵攻をしていき、まあ、その北部にこう取り残されている人たちのこう状況というのも非常にこう深刻なんですけれども、でこの南部にこれだけのこう人たちがこうなんでこういうふうにあの集中しているかというと、やはりそこに行かざるを得なかった、
うん、 まあ、行けと言われてましたしね、そもそも北から爆撃をし続けていて、
そう
追いやっていく、
そう命だけは助かりたければ南に退避しろとこう強いられ、うん、まあ結局最初から助ける気もなかったんだなっていうことが、この4ヶ月間もうこんなにもこう浮き彫りになってきたわけなんですけれども、でそのまあ事前にこう南部に退避しろというふうに事前に通告したんだ、自分たちは人道的だ、で何だったらこうイスラエル軍は世界一人道的なヒューマニストなこう軍隊なんだというふうにこう自称してきたわけですよね。本当はもう今回のこう軍事侵攻にこう限らず、通告のないこう爆撃だったりですとかそれによる犠牲なんてもう何回もこう繰り返されてきていることなんですけれども、まあ自称世界で一番こうヒューマニストなこう軍隊がもう南に退避しろというふうにこうし、で選択肢のない人たちがこの南部のこうラファに追いやられている。で私たちもこうガザからこう届いている声というのはたびたび紹介をしてきましたけれども、ね、ある人はこの地区にいて、ある人はこの地区にいてって結構バラバラにこう動いていたりしたんですよね、
う
ん、これまで
避難もやっぱ複数回にあの渡っているので、一度南部に避難したけれども、うん、やはりあの中部の方があの、まあ、暮らしやすいさまざまな物資があるということで、まあ、もしくは親族がいるということで、
うん、
ちょっと北部にこう引き返してたり、
うん、
そのような方もいたんですよね。
そうなんですよね。でところがこう私たちが連絡を取り合っている人たちは今もうみんなラファにいます、うん、で私たちのこうところにあの以前ボイスメッセージをこう届けてくださったジャーナリストのこうガーダさんという女性がいるんですが、はい、もうとにかくこう飢餓とそれから、まあ、の爆撃だけではないんですよね、こう命をこうあの脅かすものってこう飢餓とそれからこう感染症のこう蔓延とというところで、あのもうあらゆるものにこう苦しんでいるという声があのガーダさんからもこう届いてきました。でまたある女性はですね、あの一枚写真をこう最近送ってきてくれたんですけれども、それがですね、あのガザ地区のこう北部ガザ市の中で、私が2018年のこう2月に彼女自身をこうパチッとこう、ね、撮らせてもらったこう写真で、はい、今、ね、この風景のこう全てがないから、うん、ガザにはこうこんな場所があったんだっていうことをぜひ世界の人たちにこう伝えてほしいっていうね、そういう声も届いてきました。でこうして逃げ場のない人たちに空からこう陸から地上からもうあらゆる角度からのこう攻撃が加えられている、これをこう、うんまあ、虐殺と言わずにこう何と呼べるだろう、むしろこう虐殺という言葉ではこう足りないぐらいのこう事態だと思うんですよね、うん、で私の身の回りでもですね、こうエジプトが、うん、国境を開けないのこうひどいねっていう、こう声が上がっているんですけれど、はい、それこそがイスラエルがこう意図してきたことだと思うんですよね、うん、わー国境を開けないエジプトひどいっていう風にそっちに矛先をそらせて、うん、人々をガザからこう追い出して民族浄化のこう完了ですよね。そうなるとで、やはりこう一度こう命だけはこう助かるためにこう仮にこうガザからこう人々がこう出たとしても、そこからこうガザにこう戻れる保証っていうのはこう全くない。それは、まあ、1948年にこうイスラエルが建国する過程の中 で故郷を追われた人たちのこう帰還の権利っていうのがこう未だにこう宙づりにされているということからもこう明らかだと思うんですけれども、うん、じゃあそれに対して国際社会はどういうふうに歯止めをかけるの？もちろんそれは日本政府にも強くこう問われていることですし、今更この事態に懸念を表明しますみたいなこう表面的な言葉をこう投げている場合ではないと思うんですよね。じゃあヨーロッパ諸国はこの事態にどう向き合ってきたのかということを考える上で、あのとても大切になってくるこう鍵になってくるようなこう国のことを今日はここから考えていきたいと思います、はい。お待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りします、東京大学法学部教授板橋匠さんをお迎えします。板橋さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、板橋さん の、 あのプロフィールを私からご紹介をしていきたいと思いますが、板橋匠さんは1978年の生まれです。北海道大学をご卒業後、北海道大学大学院法学研究科で博士号を取得。ご専門は国際政治史、ドイツ政治外交史で、著書にアデナウア、 黒いヨーロッパ分断の克服1989から1999、あ、ごめんなさい、1990ですね、などがあります。さあ今夜のテーマがドイツとイスラエルということで、まあ、冒頭からのご紹介をしてきたところではあるんですけれども、まあ、イスラエルによるこうガザに対するこう、まあ、軍事侵攻で、まあ、ドイツは、まあ、この間その若干こうトーンが、まあ、表明されているこう中ではこう変わってきている部分もなきにしもあらずではあるんですが、まあ、一貫してこうイスラエル寄りのこう姿勢をこう貫いてきた国の一つでもあると思うんですよね。でそのまあ背景に何があってこう、まあ、ドイツの姿勢がこう国際社会もちろんそのパレスチナに対してということでもありますけれども、どう影響を及ぼしていくのかということを考えていきたいと思うんですけれども、でまずちょっと歴史から振り返っていきたいと思うんですが、ドイツという国はまず、まあ、ナチスドイツ政権下でのその、まあ、ホロコーストのこう加害者としてのこう歴史を背負い、でイスラエルといえばやはり、まあ、ホロコースト犠牲者の国であるということをこう打ち出してきたあの国だと思うんですよね。でこの両国がじゃあ戦後になってどんなふうにこう、まあ、関係を構築していったのか、その歴史から板橋さん振り返っていただいてもいいでしょうか。
両国の関係はですね、ドイツ側から見ればその贖罪意識と、あとは国際社会への信用の回復といったものが重要であり、かつイスラエル側から見れば、異国のこう存続ですね、生まれたての国家といったものをこうどのように守っていくかという中で、ドイツのお金がこう必要になった、お金支援がこう必要になったという関係からこう出発したと言えます。
なるほど。これ具体的に見ていくと、まずそもそもそのドイツというのは、まあ、東西にこう分断されたこう歴史がこう長くあったと思うんですよね。で西ドイツがイスラエルとのこう国家を樹立したのが1965年ということで、この20年間の間、具体的には、まあ、西ドイツとしてはどのようにイスラエルとのこう関係を、まあ、具体的にどういう、こう例えばこう協定を結んで、でどういったこう保障をしてきたのかという、こう点については板橋さんいかがでしょう。
はい、西ドイツという国は、まあ、イスラエルの建国が1948年で、その1年後にですね、1949年にこうドイツ連邦共和国西ドイツがこうできるわけですけれども、初代の首相はコンラート・アデナウアーという人物ですけれども、この人がですね、首相就任後2ヶ月後にですね、イスラエル国家との接近をこう試みて、ドイツはその保証する用意があるとこう述べて、そこからこうイスラエルと西ドイツのこう保証交渉といったものがこう始まっていくわけです。でそこでは繰り返しになります通り、まあ、新しく生まれたそのドイツ連邦共和国西ドイツが国際社会においてこう信用と信頼といったものをこう取り戻すことができるかがかかっているとこう理解したわけです。でそうした中で結ばれたのがルクセンブルク保証協定というもので、1952年に結ばれたその西ドイツとイスラエルの間のその保証協定です。細かく言えばですね、西ドイツとイスラエルの他にこうユダヤ人団体ですね、アメリカなどに亡命したユダヤ人団体への保証もこう含まれているわけですけれども、こちらでこう金銭的な保証といったものをこう取り決めたわけです。内容とですね、イスラエルの保証額は全体でこう当時の30億マルクで、どのぐらいの額かというとですね、
はい、
西ドイツの国家予算というのは約270億マルクですので、まあ、国家予算の9分の1ですね。それをこう14年にわたってこう、支払うということが合意されたわけです。ただこれは物資で支払うので、西ドイツ側のその経済復興ですね、こう新たに出てきたできてきたその西ドイツ産業のこう製品をこうイスラエルにこう輸出していくと、そういった狙いもこう込められていたわけです。そうした形でこう経済的な保証といったものがこう両国の間で始まっていきますと同時に、西ドイツとですね、ユダヤ人団体で結んだ議定、この時議定書も結ばれてですね、これが西ドイツ政府がその国内にですね、そのナチス迫害犠牲者への保証法 ていたものをこう制定することを求めていた、つまりそのナチの迫害を受けたものに対してこうあの被害をこう補償する法律といったものをこう国内法で整備せよということがこう規定されていたわけですね。そういった意味で、このルクセンブルク保障協定といったものは、そのドイツの過去の克服の出発点にこうあったわけです。もう少し長くお話ししますと、そのルクセンブル保障協定にこう基づいて、イスラエルはこうドイツからこういろんな原料とか鉄鋼や機械や船舶等々を買い付けていくわけですけれども、これは当時のイスラエルの総輸入の2割から3割にあたって、こうした物資によってそのイスラエル国内の、そのインフラですね、その道路とか鉄道網とか電気通信網とかこう整備されていくんです。で、重要なのがですね、軍需品の購入って言ったのは禁止されていたんですけれども、ただ輸入した鉄鋼や機械を加工して軍事目的に利用することはこう可能であったわけです。で、イスラエルはですね、保証金の約3割といったものを軍事にも不可欠な石油の輸入にも当てたり、まあ、いろいろ軍事にこうつぎ込んでいくわけですね。そういった意味で、その西ドイツとのルクセンブルク協定による保証といったものは、そのイスラエルのその軍事的な一国といったものにもこう大きく貢献していたと言えるわけです。まあ、これが12年に結ばれたルクセンブルク保障協定です。で、さらに少し付け加えると、1957年から西ドイツとイスラエルはですね、軍事的な協力といったものも、これは極秘なんですけれども、開始しています。ということで、国交が結ばれる以前からですね、国交樹立は先ほどおっしゃってくださったように65年ですけれども、国交樹立以前から経済的、そして軍事的な強い結びつきが両国の間ですでにこの50年代のアデナウアー時代に築かれたと言えます。
なるほど。まあ、建前としてはこう、まあ、保証協定ということですけれども、まあ、57年のその、まあ、軍事的なこう協力関係もこう含めて、こうそこの地で特にその、まあ、イスラエルと、まあ、アラブ諸国などでこう行われていく、まあ、中東戦争、まあ、その過程の中でこう多くの人たちが犠牲になったり故郷を追われていたわけですが、やはりこうそれに対してこう、まあ、ドイツもこういう形でじゃあ関わってできたというふうにこう言えるということなんでしょうか。
そうですね。もちろん関わってきて、かつアデナウア政権というのはそれをこう黙認してきたと言えます。パレスチナに関しても認識していなかったわけではないとは思うんですけれども、やはり当時のその西ドイツがそのイスラエル、ユダヤ人に対してこう反省している、あれでそれによってこう国際社会にこう復帰したいと、そちらの方がこう勝ったということですね。
なるほど。今お話しくださったのが主に西ドイツとこうイスラエルのこう関係だと思うんですけれども、これどうなんでしょう、こう東ドイツとしてはまたこう違った歩みをこう経てきているんでしょうか。
そうですね、東ドイツという国は社会主義国家でして、社会主義国家を打ち立てたということは、ナチスの過去を克服したという自己認識なんですね。
なるほど。
で、実はイスラエルは当時ドイツを占領していたその連合国側を通して、ドイツに対してこう、東西ドイツに対して保証をこう要求するんですけれども、東ドイツはそれに対して返答しないということをするわけです。ですので、東ドイツはもうナチの過去を克服したよという立場ですので、このイスラエルとの関係を、その贖罪、あるいはその過去への反省という形では関わってこなかったと言えます。
なるほど。ただどうなんでしょう、その後その東西ドイツが統一されていく中で、基本的にはこうスタンスとしては、まあ、例えばこう軍事的外交的なその、まあ、関わりとしては、まあ、西ドイツのこうスタンスを主にこう引き継いでいくということになっていくんでしょうか。
そうですね。実際、その1990年にこう東西ドイツは統一されるわけですけれども、これはかなりそのど、えまあ、国名もドイツ連邦共和国が継続されて、でドイツの法体系、経済体系が東側にこう移植されるという、まあ、言ってしまえば西ドイツによる東ドイツの吸収合併という形の統一ですので、基本的にはその法的にも外交関係的にも西ドイツがこう引き継がれていきますし、さらにこれは後でも問題になると思いますけれども、その過去の反省の仕方に関しても、その西ドイツ型のその過去の反省の仕方っていったものが東ドイツ側にこう輸入されていくという形になります。
なるほど。どうでしょう、まあ、国交を樹立したのが先ほどこうお話しくださったように1965年ということで、でこの国交、 国交を樹立していれば、まあ、その後こう、まあ、東西ドイツがこう統一されていくわけですけれども、こうイスラエルとそのドイツのこう関係というのは、まあ、基本的にはこう軍事的にもこう経済的にもかなりつながりが太いままこう、まあ、今に至っているというふうにこう言えるんでしょうか。
そうですね。基本的には政府の側で言えば、親イスラエル、経済的、軍事的にかなり密接な関係を保ったまま、こう現在まで来ていると考えて良いかと思います。変わってきたのはおそらく社会レベルでして、実は西ドイツ社会は、その当初はイスラエルに対してこう保障することっていうのは反対の声も多かったんですね。
そうなんですね。
まあ、自分たちもこう戦後復興でこう必死なのに、こうそんな高額な保障をこうイスラエルにする必要があるのかっていうのがこう声が強かったわけです。まあ、当時ナチスに対する反省っていうのは社会にはこうない状態ですし、汎ユダヤ主義っていったものがこう残っていた影響とかもあるのでしょうけれども、その社会に関しても、そのイスラエルに対、社会に関してはそのイスラエルに対するその、まあ、親イスラエル的な態度って弱かったわけです。それが徐々に変わっていくというのが、その戦後の歩みだと思います。
その徐々にこう変わっていくというのはこう、まあ、社会レベルでというこうお話もありましたけれども、具体的には何年頃こう何かこう契機があって、どういったふうにこう変わっていったというふうに言えるんでしょうか。
そうですね。いくつか段階はあるんですけれど、まあ、イスラエルイメージがこう変わっ、あの保守派、え、社会における保守派がイスラエルに対してこう親イスラエル寄りになっていくっていうのは、こう大体1967年の、第三次中東戦争あたりだと言われていて、あのあたりでこう、まあ、アメリカもあのあたりでこうかなりイスラエルに入れ込んでいくわけですけれども、それと同時にこう右派がこう、イスラエル寄りになっていったりこうするわけです。あと、もう一つ非常に重要なのは、先ほどお二人のお話にも出てきました通り、反ユダヤ主義が反イスラエルだと思われるようになってくるっていうプロセスがあるわけですね。これは大体、多分1900、これ正確には私もよく分かっていないんですけれども、1980年代あたりからの動きだとは思っていて、で、それには何があるかっていうと、1980年代あたりにこう西ドイツの人たちっていうのは、ホロコーストの実態っていうのをようやく知るようになるんですね。まあ、ドイツ、とりわけその西ドイツっていうのは、そのナチの過去を反省してきたってよく言われがちですけれども、かなり1950年代っていうのは何もやってこなかった、何もやってこなかったっていうのは言い過ぎですけれども、ナチの過去を忘却してきたわけですね。
1980年代ですと、もう戦後から約、まあ、30年、40年こう経ってからという頃です
そう
よ
です
ね。
ね。はい。で、まあ、60年代、70年代というのは、基本的には加害者としてのドイツっていったものをこう反省するようにはなるわけです。自分たちの手でこうナチスを裁いたりとするわけですけれども、ただ犠牲者に対する共感っていったものは、まだその頃にはあまりなくてですね。で、特徴的なのは、ホロコーストという言葉自体、まだ一般には流通していなくて、これが流通するのは1979年に、そのアメリカのテレビ映画で、ホロコーストってあるんですけど、これがドイツの、ドイツで放映されてから広まっていくことになります。
そういうその、まあ、カルチャーといいますか、こう映画が一つのこう、まあ、引き金といいますか、こう契機になったんですか。
そうですね、テレビ映画ですけれども、言ってはいけない、まあ、YouTube とかでも見れるのかもしれませんけれども、そのテレビ映画によって、この少なくとも一般の、ドイツ人には広まったと言われています。そうした中からですね、1980年代の中でこう西ドイツでできてくるのはですね、ホロコーストっていったものが、他の虐殺とかとは異なる、その唯一無二の、犯罪なのであると、人類史上唯一無二の犯罪であるというこう考え方がこう出てきます。で、これは80年代にですね、例えばそのスターリンはもっとひどい虐殺をやったではないかとか、そういう話が出てきて、それに対する反応として出てきたものなんですけれども、いやいや、そのナチスドイツがやった、ナチドイツがやったそのホロコーストっていったものは、こう、 唯一無二の、犯罪であるという規範がこうできてくると。で、これは決して相対化してはならないものなのだという規範が80年代半ばあたりにこうドイツで出てきます。で、これが90年代にかなり強固に根付いていくんですけれども、その裏返しとして、つまり反ユダヤ主義っていったものは、他の人種主義よりもよろしくないと。人類最悪のこう人種主義であるという考え方が出てきて、そこから、これも、ここに一つの論理の飛躍があるんですけれども、そうした中からこう反イスラエルっていったものがこう反ユダヤ主義とこう重ね合わせられてくるというプロセスがあったんだと思います。
なる
ここ
ほ
は
ど。
決定的な何かがあったというよりは、社会の集合的な記憶として作られていくものなので、時間をかけたプロセスだったんだと思いますけれども、90年代あたりからですね、イスラエル批判っていったものが反ユダヤ主義にあたってこう許されないものだっていう考え方がドイツで根強くなってきます。
なるほど。今YouTube のコメント欄でも小泉光子さん、子供の頃ホロコーストテレビドラマをこう見ましたというね、こうコメントもいただきました。どうなんでしょう。ただこのこうホロコースト、あるいはそれ以外のこう、ドイツのこう歴史とのこう眼差しのこう格差みたいなものが、私自身はこう非常にこう気になっていて、例えばホルコーストのこう歴史、加害のこう歴史としてこう見つめていくといっても、こう、例えばこう私たちはこうヨーロッパでこうロマの人たちのこう取材なんかもこうしているんですけれども、非常にこうロマの人たちに対するこう、保障だったりですとか、この歴史をこうしっかりこう受け継いでいくということが、後回しにこうされてきたりですとか、あるいはこれはホロコーストこう以前のこう問題になるわけですけれども、ドイツのこう、アフリカのこうナミビアで、これがここがドイツのこう植民地だった頃ですね、20世紀のこう初頭頃に、ドイツからのこう入植者たちが、大量殺人を犯して、これは多くの学者さんたちがこうジェノサイドだというふうにこう指摘をされて、してきたものだと思うんですけれども、これ賠償に至ったのがつい最近ですよね、2021年の5月だったと思うんです。こうしたそのホロコーストのこう歴史をこう反省しよう、で反ユダヤ主義は良くない、でそれがこうイスラエルをこう批判するなという、こうタブー視にこうつながっていってしまったんではないかという、こう過程を今お話しいただきましたが、そもそもその語りからこぼれ落ちた人たちだったり、それ以前の、じゃあ、例えばこう虐殺についてはどうだったんだだったり、こうしたこう対応の差っていうのは一体何にこう起因しているんだろうかという点については、板橋さんいかがでしょう。
はい、おっしゃる通りでして、こういったドイツの対応の差っていうのは、そのこれまでのドイツの過去の克服と呼ばれる、過去への取り組みであったり、あるいは早期の文化ですね、負の過去に対してこうどのようにしてそれを記憶し、思い出していくか、これを早期の文化と言いますけれども、その特徴を表しているんだと思います。つまり、ドイツは基本的にはそのユダヤ人の大量虐殺、ホロコーストについてはその徹底して批判的だったものの、他の被害者、例えばそのおっしゃってくださったように、シンティ・ロマであったり、あるいはその同性愛者や障害者の方たちもナチ・ドイツの被害者であったわけですね。もちろん、あるいはナチ・ドイツの、戦争の被害者っていうのは膨大にいるわけですけれども、そうした被害者に対しては、十分ではなかったのではないかっていうのは、指摘されている通りであるわけです。で、またさらに言えば、おっしゃってくださったように、そのナチ時代以前のですね、そのドイツ帝国のその植民地主義の過去の克服って言ったものは非常にこう鈍かったわけです。ここで確認したいのは、そのこれはドイツだけ、ご存知の通り、ドイツだけではなくて、ヨーロッパ諸国全体がその植民地雇っていないので、これに関してはドイツのみというわけではないんですけど、やはりそのドイツで際立ってしまうのは、そのユダヤ人に対しては、非常にこう手厚く保障してきたんだけれども、植民地支配に対しては、その目を背けてきたのではないかというのが言われるわけです。おっしゃってくださったそのナミビアの話ですけれども、もともとドイツ帝国時代はそのドイツ領南西アフリカという植民地で、1904年から8年にかけてドイツ帝国がヘレロとナマという方々をこう民族をこう虐殺するわけですね。人口8万のヘレロのこう8割で、
8割。
校生児の5割、半分ですね、学校命を、まあ、これは20世紀最初のジェノサイドという位置づける歴史家の方、多いわけです。これもおっしゃってくださいましたが、ドイツ政府がヘレロと生に対するジェノサイドって言ったものを公式に認めて謝罪したのは、まず2015年でして、ここから交渉が始まって、これに対して2021年にこう11億ユーロですね、1500億円を拠出するとこう表明します。ただ、これは実は賠償ってされてますけど、これは法的な賠償ではなくて、支援金だっていうのがこのドイツ政府の立場なんですね。これはまあ、政府の立場になるとよくわかるというと変ですけれども、要はその植民地主義の犠牲者への賠償っていったものを認めてしまうと、これパンドラの箱を開けちゃうんじゃないかと。懸念がその、まあ、ドイツ政府にもあるし、ヨーロッパ諸国全体もこう困るわけですね。なのでこう、これは経済支援ということでこう、やっているわけです。注目すべきことですけれども、南アフリカが今回のその、イスラエルの、軍事行動をこうジェノサイドだと言って、その、ジェノサイド条約が、ジェノサイド条約が定めるジェノサイドに当たるとして、その国際司法裁判所、ICJ、訴えたということがあって、その賛同も121カ国が賛同しているんですけれども、これこう、ドイツが否定するわけで、否定してこうイスラエルの支持に回るんですけれども、これに対して真っ先に批判したのがこうナミビアの大統領府でして、これやっぱりナミビアからすると、やはり非常にこうやっぱり怒りが伴うわけですね。そのイスラエル、現にこう虐殺を行っているイスラエルをそのドイツがこう支持するという事態に対して、やはりその植民、同じ虐殺を受けたナミビアがこう真っ先に起こるっていうのは、これは非常に象徴的なことだったと思います。
本当にこう今のこうお話しいただいているこう中だけでも、まあ、さまざまなこう矛盾というものがこう、まあ、浮き彫りになってきてしまっていてのこう今なのかなというふうに思うんですが、今の YouTube のこうコメント欄で、ミキティさんからいただいています。ドイツ在住です。こちらに住んでいるとイスラエルがホロコーストを行っている、これガザの、ことだと思いますけれども、イスラエルがホロコーストを行っているという表現に逆にぎょっとしてしまいます。それくらいこの表現は今のドイツではやってはいけないホロコーストの相対化としてタブー視されていますという、まあ、そうしたこうコメントもいただきました。まあ、この先ほど来こう話題に上がっていることですけれども、やはりこのイスラエルによるこう、まあ、ガザへのこう、まあ、軍事侵攻こうおよびこう、まあ、虐殺というふうにこう私たちは認識をしていますが、まあ、ドイツ政府は、まあ、まあ停戦についてこう否定的というよりも、昨年なんかを見ていると、まあ、例年よりもこう何倍ものこう、まあ、軍事支援をこう、まあ、イスラエルに対してこうしていったりですとか、むしろそれをこう、まあ、強固にこう後押ししているようなこう面もあると思うんですよね。で、これ先ほど少しお話しいただいたことにもこうつながってくることだとは思うんですけれども、多くの人たちが思うと思うんですよね。なぜというふうに、こうその背景、先ほどのその、まあ、ホロコーストのこう歴史からこうイスラエル批判がこうタブー視されてきたというところにこうつながるんだとは思うんですけれども、改めて板橋さん、いかがでしょう？
やはりですね、本当にこう、歴史に由来する責任みたいなものだと考えてるんだと思うんですよね。ショルツ首相の言葉で、これは何回も繰り返されて印象的なのは、イスラエルとその国民の安全っていうのは、そのドイツの国是だというのが、フレーズがありますけれども、まあ、その後に、我々そのドイツの歴史とホロコーストから生じた我々の責任によって、イスラエルの国家の存立と安全のために尽くすことが我々の使命だと述べるわけです。で、まあ、このロジックで言うと、その逆に言えば、そのイスラエルを支持しないものっていうのは、その過去に学んでいないものであって、反ユダヤ主義者だと。だから、在住の、ドイツ在住の方の、そのぎょっとするっていうのは、多分こういう言説空間の中にいるので、こうやはりぎょっとされてしまうんだとこう思います。
今同じミキティさんからこうコメントもいただいていますが、ホロコーストのこう教訓を学んだはずのこうドイツがなぜというよりも、ドイツではホロコーストを学んだからこそ同じ過ちイコール反ユダヤ主義の過激化を繰り返さないしてはならないという論調が強いように思いますという、まあ、そうしたこうコメントもいただきました。ただどうでしょう、そうしたこう、まあ 姿勢をこう打ち出すことによってこう逆にこういろんなこう歪みというものがこうドイツ社会にこう生まれないだろうかということは私自身非常に、私自身はこう外から見ているこう立場ではありますけれども、懸念してしまうと言いますか、例えばじゃあドイツ国内でイスラム教徒に対するこうヘイトクライムはこうどうなっているだろうかだったり、AfD のようなこう移民難民に対してこう排他的なあの、主張をこう繰り返すようなこう政党というものが、台頭してこう久しいわけですけれども、そのあたりのこう動きというのは板橋さんいかがですか？
そうですね、まず反ユダヤ主義的な事件がドイツでも広がっていることっていうのは確認しておきたいと思うんですね。ハマスが大規模攻撃を仕掛けた10月7日からちょっと古いデータで申し訳ないんですけど1ヶ月の間にそのドイツ国内で反ユダヤ主義的事件っていうのは1000件近くにも上っているわけです。昨年と比べて4倍こう増えているわけですね。つまりその反ユダヤ主義的な事件の増加って深刻なわけです。ユダヤ人の方の家であったりシナゴーグにこうナチの鍵十字が書かれたりもこうするわけですね。で、反ユダヤ主義的な暴力を見過ごしていて、それが暴発したらどうなるか、それを一番よく知っているのはドイツであって、ドイツの政治家はこれを強く非難するというのはとてもよく分かる話ではあるわけです。そういった意味で、反ユダヤ主義というパンドラの箱を開けてはいけないという感覚はあるんだと思います。で、ただ、その一方でですね、今回の事件がそのムスリムへの差別を助長していることも確かでして、今回の事件、今回 の, イスラエルとハマスの衝突っていうのはその反イスラム反ムスリムの人々 の, その格好の口実となっている形なわけですね。極右の人たち の, 口実にこうなっていると、最近ドイツでこう耳にする嫌な言葉としてですね、その輸入された反ユダヤ主義っていう言葉があってですね、
許された反ユダヤ主義、
輸入された
です、ね、輸入された、失礼しました、
反ユダヤ主義っていう言葉があってですね、つまりこれどういうこと、何を言ってるかっていうと、2015年の難民危機以降とりわけですね、イスラム圏 の, 移民たちをこうドイツはこう受け入れ、移民難民をこう受け入れたと。で、彼らが反ユダヤ主義を持ち込んでいるんだと
ほうい
うわけです、極右の人たちは。
はい、
で、ですつまりだからこそ彼らを排除しようっていうその右派極右派のこう言説のになっているわけですね。で、もちろんこうした言説には注意が必要で、もちろんそのイスラム系の意味で反イスラエル主義者の人は多いんだけれども、ただしそのドイツ社会にもその伏流のように反ユダヤ主義ってもともとあって、それは消えてないわけです。その例えば、2019年にですね、ドイツのハレというところでシナゴーグですね、そのユダヤ教のシナゴーグがこう襲撃されて死者まで出るんですけれども、その事件を起こすのは極右思想に傾倒したその白人至上主義者なわけです。白人至上主義者なわけですね。大体極右の大体その反ユダヤ主義的な事件が起こると極右だったりするわけですけれど、それをこう移民に転嫁するというようなことが起きているわけですね。
なるほど。こう移民、特にその、ムスリムルーツの人たちがある種のこうスケープゴート化されてしまっているということなんですかね。
はい、そうです。で、それが今の極右の台頭と相まって、ドイツ国内はかなり多方向にセンシティブな形になっているんだと思います。
ただどうでしょう、こうした事態に対してこうドイツのこう、世論と言ってしまうと非常にこう広くなってしまうんですけれども、こうどのように受け止められているんだろうかということもこう非常に私自身も気がかりだったことで、まずその政府のこう姿勢に対してちょっとお尋ねをしたいんですけれども、こうあくまでもこうイスラエル寄りで、先ほどこうお話をされたように、政権としてはイスラエルおよびそこのこう国民の安全保障というのがこう国是であるということをこう掲げてきた。で、ところがこうガザではこれだけの人たちがこう、犠牲になっているとい う, こう実態があるわけですよね。で、あくまでも今でもそのイスラエル寄りのこう姿勢を貫いているということについて、ドイツではこうどのように受け止められているのかというと、ちょっとざっくりとした聞き方になってしまうんですけれども、その点については平橋さんいかがですか？
私自身、最近ドイツに行けてないので、生の声というのは聞けていないんですけれども、世論調査から見る限りですけれども、やはり徐々にイスラエルを批判する声というのも高まっているんですね。当初はやはりイスラエルに対する同情であったり、あとドイツの主要メディアって基本的にそのイスラエル側の、情報といったものからこう、主要なメディアはなされていたので、それほどではなかったんですけど、やはりどんどんいろいろ明らかになるにつれてですね、イスラエルを批判する声というのが高まっていて、1月半ばの世論調査だと、ドイツ人の61%が現在、そのガザで行われているイスラエルの軍事行動は正当化できないと答えているわけです。正当化できると考える人も4分の1、25%いるわけですけれども、やはり政府のその親イスラエル姿勢との乖離といったものはかなり明らかになってきているんだと言えます。
なるほど。今、YouTube のコメント欄でまた別のドイツの在住の方ですね、チャイナタウン SF さんからコメントをいただいているんですけれども、平和的なデモが反ユダヤ主義とメディアに報道される中、アラブの人に対する差別が許容されているのにもやっとしますが、話題にしづらいですという、そういったコメントもいただきました。どうでしょう、やはり、これは国際メディアなどで報じられることがありますけれども、今コメントいただいた通り、例えばその停戦を求めるような平和的なデモに参加している人たちが、連行されてしまって、反ユダヤ主義というふうに見なされてしまったりですとかで、これってちょっと行き過ぎじゃないとか、あるいはその民主主義的にこの対応って本当はどうなんだろうとか、そういった多議論って何かドイツの中で起こっていたりするのか、ご覧になっている範疇では板橋さん、いかがですか？
はい、非常にやはり問題的で、これは今回の紛争以前からかなり問題になって、イスラエル批判っていったものが反ユダヤ主義とみなされてこう禁じられていく。例えば社会的にイスラエルを批判した研究者がこう講演をこうキャンセルされたり、ベルリン映画祭の話も出ましたけど、芸術家がこうキャンの作品がこうキャンセルされたりするわけですけれども、例えば背景にその2019年ですか、そのドイツの連邦議会が反 BDS 決議っていったものをこう採択しています。で、これは BDS というボイコット、投資引き上げ、制裁運動と呼ばれるですね、親パレスチナであり、イスラエルに対してそのボイコットしていこうという運動ですけれども、これを賛同した人でさえ反ユダヤ主義とするという、こういった決議を国会がこう主要党派の賛成のもとでですね、採択してしまうと。で、これはある種、錦の御旗になってですね、平和的なデモでさえ、この反ユダヤ主義的とレッテルを貼っていくきっかけにもこうなっているわけです。そういった息苦しさというのがあるんです。ただ、ドイツにおいてはですね、民主主義っていったときに、ある種言論の自由っていったものにもこう制限しなければならないという考え方は根強くて、で、それはやはりユダヤ人に対する差別とか、そういったものを、言論の自由を何でもかんでも許して、その人種差別っていったものをこう許容しては民主主義っては成り立たどう解釈するかですね。だから、反ユダヤ主義を取り締まっているつもりの人たちっていうのは、基本的にドイツの自由で民主的な社会を作るためだと思ってやっている可能性が高いんですね。もちろん反イスラムの人たちもいるんですけれども、そういった意味でとても難しい問題だと思います。
なるほど。実は私たちもそのヘイトスピーチの問題に取り組む中で、やはりその、言論の自由というのが無限に広がっているということではなくて、ある程度の法規制というのが必要で、でそれに対してドイツというのはこういう取り組みをしているんですということで、よく紹介もされますし、私たちも参照したりするんですけれど、それは大事なことだと思うんですが、一方で今のお話ですと、やはりヘイトスピーチ、差別を防ぐために法規制が必要だということを語ったときに、それがどうしても反ユダヤ主義が念頭に来ていて、それ以外のルーツの人たちへの対応というのに、何か今見ていると、格差が生まれてしまっていないかという、そういった問題もこの間浮き彫りになってきたんではないかと思うんですが、いかがでしょう？
おっしゃる通りだと思います。やはりも、反ユダヤ主義っていったものにこうフォーカスを当てた、その 公的な空間っていったものをもう一度ドイツは見直す時期に来てるんだと思いますね。
なるほど。どうでしょう、これまた国際、国と国の、問題に戻りますけれども、やはりこの今のドイツの姿勢、特にそのヨーロッパ諸国の姿勢というのが、パレスチナの人々、特に今ガザが緊迫した状況ですけれども、にやはり大きな影響をもたらしてしまうと思うんですよね。で、現在のドイツの姿勢、イスラエルを支持すると、で ICJ の決議でもやはりイスラエルの支持に回るというふうになったときに、これパレスチナだったり、中東和平というふうに広く捉えられるかもしれないんですが、どんな影響をもたらしてしまっていると言えるのか、この点については板橋さん、いかがでしょう。
そうですね。やはりドイツはご指摘くださったように、その武器支援といったものを今年に入って手厚くして、失礼、去年から手厚くして、イスラエルは言ってみれば、そのドイツのお金と武器で戦争している面というのはあるわけですから、虐殺をしている面があるわけですから、中東和平に対して、この非常にこう悪い影響を及ぼしているんだと思います。で、さらに言えば、国際社会っていったものにこう目を転じるとですね、それ、おととし、2022年からですね、大きな出来事として、ロシアによるウクライナ侵攻の話っていうのはあったわけですね。その時は、曲がりなりにも、ロシアの無法に対してですね、侵略という無法に対して、西側は非難して、ある程度、いろいろありましたけれども、ありますけれども、国際社会はある程度はまとまれてたわけだけれども。今回の件でアメリカがですね、どう見ても非道なことをやっているイスラエルにつくと。で、ドイツもあまり強いことを言えないと。で、こういった中で国際社会の基盤っていったものがもうめちゃくちゃ揺らいでるんだと思いますね。で、そういった面でこのドイツの、行動っていうのはかなり悪い影響を及ぼしている。ちょっと陳腐な言い方ですけど、その西側の偽善とか、多分スタンダードみたいなもの。露骨に示す事例なんだと思いますね。もちろん、ラファに対しては、ドイツも強くかはともかく非難っていうのを、批判をこう始めていて、軌道修正もしてくる兆候があって、これからのドイツは注目したいんですけれども、また日本もイスラエルが行き過ぎであるっていう世論がこう過半数を超えてきたので、これからドイツも軌道修正してくることっていうのを期待したいんですけれども、やはり今のドイツ政府の、ドイツの外交っていうのは非常にこう問題的なんだと思います。
すでにガザでは、報道されているだけでも2万8000人で、もう瓦礫の下にどれぐらいの人たちが埋まってたままになってしまっているっていうのは、もう想像もつかないような人数かもしれないということも指摘をされて、少しずつ各国トーンは変わってきてはいるんですけれども、どうしてもやはりガザをずっと見てきている立場からすると、今更かまだそれだけなのだかというふうに思ってしまう。ただやはりやらないよりはやった方がいい、変えないよりは変えていった方がいいというふうなことで、私も各国の動きを見てきました。で、これ最後になんですけれども、ちょっとこれまた俯瞰したことにはなってしまうんですけれども、特にそのイスラエルに対してという意味でのドイツの姿勢というのが、今後どのようになっていくのが望ましいのか。で、それは外交という意味だけではなくって、国内の硬直的なイスラエル批判のタブー視も含めてかもしれないんですけれども、その点改めて板橋さん、最後にいかがでしょう。
そうですね。イスラエルとドイツの、ある種特別な関係っていうのは、やはり続いていくんだとも思いますし、それはある面では、やはりドイツがそのナチスの過去を反省している証でもあるので、これは容易になくなってはいかないし、完全になくすべきでもないとは思ってるんですね。ただ、やはりイスラエルがひどいことをしているときは、批判するということも、必要なんだと思いますし、また、ドイツ国内に関して言えばですね、これまで、過去の克服の、ある種の優等生として思われてきたんだけれども、やはりそこにはいろんな落とし穴があったっていうのが、ここ数年でかなり明らかになってきたと思うんですよね。植民地主義の問題しかり、今回の イスラエル・パレスチナの話しかりですね、まあ、そういったことから、そのドイツがこれまでこう歩んできた道っていうのをこう見つめ直すきっかけにこうなればと思ってます。で、さらに言えば日本はですね、ちょっと余計なことを申し上げると、その、まあ、ドイツの過去の国の在り方っていったものをこう一方では学べと言われて、まあ、一方ではなんかこう何て言うんですかね、非常にこう押し付けがましいような目でこう見てきたわけです。で、今回、今のドイツを見て、それ見たことかとこう留飲を下げるのではなくて、まあ、過去、自分の過去を、まあ、たとえ歪んだ形ではあれですね、真剣に考えてきたからこそ、まあ、今があるんだっていうのを伝えていければなと、ドイツ史研究者としては思います。
本当にこう過去をこう顧みるというのが、こう現在のこう形がこう決してこう唯一の正解とか完成形ではなくて、で本当にこのやり方でいいんだろうか、今後もっとこうより良いこう方法はないんだろうかというふうに、まあ、思考を止めずに絶えずこう自制をしてこう軌道修正していく、そうしたことが板橋さん求められてきそうですよね。
はい、その通りだと思います。
まあ、ドイツに関してはこう今後の動きも含めて私たちも非常にこう気になっているところですし、まあ、現地にもこう取材に行きたいなというふうに思っているので、またぜひ今後の情勢も含めて板橋さんお話を伺わせてください。今夜ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、ドイツからもですね、ドイツ在住ですという、こう方
はい、あり
から
がとも うご
で
ざい
す
ま
ね、
す。
こうたくさんメッセージをこういただきまして、ありがとうござ
雰
い
囲
ま
気が
し
伝わって
た。
きますね。
ね、私たちもこう最後にね、板橋さんがこうおっしゃったよう
はい。
に、こう加害のこう歴史とこう向き合おうとする姿勢、そこにはこうもうさまざまなこうもちろんその課題もあって、こうナミビアに対してはどうだったんだとか、例えばこうロマの人たちに対するこう眼差しが違うじゃないかとか、いろんなこう課題がありつつも、でも少なくとも加害の歴史があり、それをこう反省しようということそのものはやはりこう学ぶべきところがあるんではないかという視点で、私自身もこうドイツにね、こう2017年にこう最後でしたかね、私たちは行って、まあ、ナチスドイツのこうホロコーストの、歴史をこう伝えるようなこう場所をこう巡ってきたんですよね。で、繰り返しになってしまうんですけれども、やはりこうそこからこう私たちがこう学ばなければならないのは、誰に対してもどんな場所であっても虐殺はあってはならないっていう、もっともっとこう普遍的なこう人権のはずで、で今後これはそのドイツにこう限らずですけれども、こうやはりこう陣営ではなくて人権に基づいてこう外交ができるか発信ができるか、それこそそのウクライナに対するこうロシアのこう軍事侵攻が始まった時、先ほどね少し板橋さんもこうその話をこう踏まえてくださいましたけれども、こう日本もいや法治国家だからこう法に基づいてっていうふうに、こうそういうことをこう持ち出してこうウクライナに対するロシアの軍事侵攻をこう批判することが強い言葉でできていたはずなんですよね。ところが同じことがイスラエルに対してはできない、ガザで起こっていることに対してはできない、本当にこう究極のダブルスタンダードが問われたなというふうにこう思いますし、もう一度人権って何だっけ？で、何のために私たちは国際条約をこの世界の中でコツコツと積み上げてきたんだっけという、こうそういう視点から、まあ、まずはね、こう一刻も早く、1秒でも早くその停戦をこう実現しなければならないんですけれども、でこの世界が何を土台にしなければならないのかということを改めて私たちはね、こう突きつけられているんじゃないかなというふうに思います
これ
ね。
もう本当に止めるにも遅すぎるとしか言いようがないんですけれども、まだまだ止まらないという中でですね、これ今仮に止まったとしても、ここから先の被害というものを継続していくわけなんですよね。もちろん亡くなった人の命はなくならない、戻ってはこないですし、その町の再建にかかるエネルギーも本当に大きなものがあります。で、その中で失われたものと向き合う人々の心のケアというものが、もう何十年、100年以上にもわたって社会の中で影を落とし続けることは、先の大戦からも分かってきているわけですよね。そうしたものとこれから向き合っていくっていう、そうしたことも考えながら、まずはもう本当にもう殺すなと、人が人を殺すということをどう考えるのかということを、みんなで本当に世界のみんなで考えていきたいです。
私たちもですね、身近にできることがあると思います。で、直近ではですね、 まあ、デモだったりですとか外務省のこう前でのさまざまなこうアクションが、
はい、日本でも本当にさまざまなアクションが行われていて、まあ、そうした声がまた諸外国に広がって横での市民の連帯というものも広がってきてますね。
ね、日曜日には新宿ですよね、
はいはい、新宿駅南口でですね大きなデモがあるようです。でこちらは新宿東京だけでやるわけではなくて全国で今のところ9都市でデモが行われるとのことです。2月18日日曜日午後5時から7時にかけて、ハンズオフラファ、ハンズオフというのは手を出すなということですね。ラファに手を出すなというデモが行われるということです。このような機会も本当に徐々に徐々に広がってきていますので何か自分にできることはないかなというとき本当に小さなことから始めてみるということでも何かにつながっていくのではないのかなと思います。
はい、実はですね私が東エルサレムで出会った猫のアイーダと、はい、まあ、それをその写真をもとにですね坂本千秋さんが紙版画を作ってくれて、でそのポストカードとステッカーのチャリティー販売を通してパレスチナの支援につなげるという取り組みをしてくださったんですが実はですね私が大好きな作家さんの一人なんですけれども町田直子さんがそのアイーダを含めての猫たちをポストカードにしてくださいまして、今週末千代田猫祭りとい うイベントでブースを出されているそうなんですけれどもそこでそのまあ、チャリティーポストカードこれは北海道パレスチナ医療法師団に寄付につながるものなんですけれどもでそこで販売してくださり能登の支援につながる缶バッジも販売されているということで、はい、お近くの方はぜひそうしたところから積み重ねてでポストカードとか缶バッジって本当に人に送ったり見せたりするとそこからやっぱり会話が生まれるんですよね。で語り続けることをやめないっていうきっかけを身近から作っていく、うん、間口を広げていくということも私たち大切な役割かと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方 Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。
ありがとうございます。
はい、おかげさまでこの放送もね
もうちょっと150回したっけ。
ああそっか、おかげさまで続けてくることができましたし、はい、この配信の中でもまあ、報告をしましたけれども年末年始にはパレスチナでの取材が皆さんの支えを受けて叶いました。現在継続的に活動を支えてくださるマンスリーサポーターの募集キャンペーンを、月末まで行っております。皆さんからの講演が何よりの活動の力になりますので、詳細はチャット欄概要欄をご覧ください。さあ来週2月21日水曜日の放送ですが先ほどねヘイトスピーチの話が出たばかりですけれども、はい、それに関連する話題です。 SNS 差別書き込みと公人、まあ、公の人ですねの責任と題して、弁護士の北村さと子さんと考えていきます。実はですね私自身がネット上で受けた、はい、ヘイトスピーチの裁判これ地裁の判決が去年出て、まあ、ある程度非判決だったので私自身は控訴しなかったんですけれどもその書き込みをしてきた相手方が控訴してきて、うん、はい、まだ裁判続くのかっていうことで高裁の判決がこの21日にようやく出ます。で加えてですねその裁判とに並んで実はもう一つお話をしたいことがありまして、はい、で中野区議が、2022年に書き込んだ私のルーツに関連する投稿に差別書き込みがドアッと連なった、はい、まあまあ扇動効果を持ってしまったということですよね、うん、ということが起きましてその問題を実は北村さと子さんと一緒に取り組んでいただいていたというご縁で、今回のゲストに来ていただきます。本当に差別というのはたかが言葉の問題ではなくってで差別は人の命を奪うものだとい う前提に立って、はい、この問題を皆さんと改めて一緒に考えていきたいと思います。ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。